第1月曜日のこの時間、認知症の誤解されやすい情報、福井達彦先生に整理していただきます。認知症を否定的に捉えるのは介護側のもしかしたら一面的な見方かもしれません。認知症を悲惨な病、その介護が大変な苦労という勝手なイメージを作らないで、まず私たち自身が認知症のさまざまな誤解を解くことが大切なんではないでしょうか。認知症を特別な病と捉えず、ご本人の気持ちに寄り添いながら理解を深めていきたいと思います。お話は先ほどもご紹介しました、この時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なかなか今コロナの時期でいろんな方に会うことも少なくて、出ていくことも難しいということで、認知症の方はなかなかいろんなこう出会いをこう遮断されているところもありますけども、そういうお話を今日はちょっと出てくるかもしれませんが ね、
認知症というか人間である以上、はい、まあ、交流が少なくなるというのはやっぱり普通的な考えになります ね、
はい、今回の、誤解のポイントということで、例えば認知症が軽度の場合、軽い場合はデイサービスなど使わず家族で何とかするという、こういう思いの方もきっと多いと思いますが、このデイサービスなど使わず家族で何とかするっていうのはいかがでしょう
か。いかがでしょうまず認知症高齢者って言っても、はい、やっぱり認知症、人ですから、はい、今も言われたようにこう交流っていうか外出がいけないとか何とかになったら、はい、やっぱり脳は刺激は少し下がるものだと思います、うん、はい、それは逆に言ったら認知症に近くなるのかもわからないですね。人間として、はい、人間として脳は刺激しておか、ずっと刺激している状態が一番ベストというか、いいんじゃないかなとは思います。
はい、でその刺激というのはよく以前もなんかこう脳トレになるからって計算をしてるとか、ドリルを使ってっていうのもありましたけど、それとはまた違うんですね。
違うっていうか、人間の脳の刺激っていう中で、その脳トレ計算問題するとか、その漢字の書き取りするとか、これこそじゃあ日常生活にどうなんですかっていう問題が入ってくるかもわからないですね、それほど日常生活にそれを使ってますかって言われたら、残念ながら僕ら昔中学校微分積分とか、嫌なものを教えてもらったんです結局使わないですね、一般に。
そうですね、インテグラとかなんか言ってましたね。
ありましたね、ありましたね、全部忘れました。結局足し算引き算割り算掛け算、これだけできたら別に計算困ることはないしっていうのがありますね。だからでも脳ってやっぱりいろんな面で刺激しておけばいくらでも活用できる、記憶とかに合わせて、それが活用できるっていうの中では、刺激としてはいいけど、どうも一方的な部分があるかもわからないですね、脳を刺激する中で。だから人間ですから、やっぱり対人、人間同士の会話とかいうのが一番大切になってくるんじゃないかなとは僕は思いますけどね。
その時にはきっと脳の中はいろいろ動いて活性化してるんでしょうね。
いろんなことを考えてるでしょうね。絶対自分は相手に悪く思われたくないし迷惑がかけたくないし、だから緊張して喋ってるんだと思いますね。
いい緊張なん
ですね。いい緊張って言いますけどね、緊張して喋ってるんですね。でも人間悲しいからずっと緊張するのは辛いから、
しんどいですね
家庭っていうものがあるんでしょうね
お家ね、
家で喋る場合本当にあんまり緊張っていうか、迷惑かけるとか悪く思われたくないっていうのはちょっと外すかもわかんない、
第三者とは多分に違いますよね。
多分に違いますね、でこれがやっぱり脳を刺激するかしないかっていうところにおいて、第三者と会話するっていう時に脳は活性化されるんだと思いますね。難しいですね家の中では本当に挨拶すらしない場合も多いですから、ただいまとか言うて、飯、風呂、寝る、 これでほとんど家の中ではいけるわけで、極端に言うたら言われましたね。
昭和のお父さん、
ほとんどお父さん喋らないとか言う、男は喋らないものだとか、なんか、
そうですね、言われてました、ね、
でもそのお父さんも仕事場ではそうはいかない緊張を持ってますね、はい、ちゃんと刺激されて、対人に対してずっと会話をしているっていうのは、これが一番脳を刺激してるっていう形、だから認知症高齢者っていう時に、高齢になった時にそういう機会、仕事もリタイアして出なくなった、外に出なくなったっていう時に、やっぱりそういう刺激の中を新しくどっか場を設けるじゃないですけどね、そういうことがあったらすごく脳は活性化、刺激されるんじゃないかなっていうのはありますね。だからデイサービスっていうのは大きいと思いますね、
はい、そのデイサービスへのアレルギー的なあの方もいらっしゃいますね。
ありますね。やっぱりそのさっき言った緊張っていうのは、まあ一つ人間にとって新しいことをするとかなんとかいうのは、ちょっと一歩後ろに引くかもわかんないですね、はい、それと自分が作ってきた今までのプライドみたいなものがちょっと抵抗を感じ、デイサービスって言ったらなんかあのお遊戯じゃないですけど、あの歌歌ったり、ね、塗り絵したりなんとか、今更そんなことをしなくても俺は大丈夫だっていう意味があるんですけど、本当はそういうことの中に会話っていうのが入ってくれば一番大きいのかなとは思ってますけどね。
今お話を伺いながら父のことを思い出したら、確かにデイサービスに行こうって言ったらやっぱり嫌だって言ったんですけども、はい、あのじゃあ一回見学に行こうという、出ていくときには見学と言わずにドライブ行こうと、ここでは時々お話してますが、父はドライブが大好きなの でいつものようにとし子さんはどこですかと聞かれて、運転中ですよって会話をしながらそこへ行って、でちょっとここ中見させてもらおうって言って、でまあ、先方さんの方には見学の許可をもらってるんですけど、そうするとお風呂がとっても綺麗なお風呂だったんですよ。で父はお風呂が好きだから、あ、行ってもいいよ、なんか好きなもの一つちょっと見つけられたらほっとしますよね。
そうですね、多分人間は好きなものがあれば、あの前向きに動きますね。それが僕らは趣味があるとかなんとかっていう表現はしてるんだと思いますけど、ね、はい、何か好きなものがあったら積極的にそこに入り込める、やっぱり新しい環境に自分が行くっていう時の緊張感はやっぱり嫌なもんなんだと思いますね。
そうですね、年を重ねると特にね、
はい、
はい、
だからあのとこ俺は行かなくても大丈夫だとか、いっぱい理由がつきますけど、
そうですね。で、はい、確かにその季節ごとのあの内輪にあのちょっとあの朝顔の絵を描いてきたとか折り紙を貼ったとかっていうのを母が見ますと、格色としていた父がなぜこんなことをしてくるのと。
そうですよね、
母がね、
なんでこんなことをしていいの、はい、と、ね、脳のために、いやそれ以外にそれをするまでにいろんなあのおはようございますから、ね、第三者に対していろんな話をしているはず
です。
その時お父さんはやっぱり自分を守るんかではないんですけど、緊張して、あの第三者に対してはちゃんと答えてはるんですね、それは人間の脳にとって自分自身も、あれなんか楽しいところもあるなっていう刺激がありますね、はい、だからそのプライドを超えるものかもわかんないですけど、
だからトレーニングと思ったらいいんでしょうね、ご本人も含めて家族も、
はい、
ね、トレーニングに行って指先使いますし
そうそうそう、まあ、そういう解釈で十分だと思いますね、でも本当に何回か行って中では皆さん結構わけは分からんけど楽しいよって言われますね、
はい、
はい、そうなんですよ ねやっぱり興味を持って人間の脳っていうのは刺激したら前向きに動くんだと思います、でもやっぱり新しいことするのは本当は嫌なんですだからとっつきにくいのと、あの何回か行ってるくせに朝行こうって言ったら、いや今日はいやいや何々せんとあかんとか、なんか、はい、あの違うことをするときに人間はちょっと 拒否みたいな感じが入ってしまうのかも、うん、はい、そのくせに迎えに行ったら急にコラッと帰って入ってくるわとかいう感じで、あのバスに乗ろうとか言われますからね、
はいはい、そのあたり の, こうあの気持ちというのは揺らぐということも覚えておけばいいわけですね。そうそう、
あのそう揺らぐっていうか、もう本当に逃げてその瞬間瞬間を生きているんだと思う、結局それが認知症になったらもう極端になるかもわかんないですね、うんうん、さっきまでやってたことを忘れて一生懸命やってるって、どうしたの、さっきあれ本当は嫌やって言うてはったのにとか思うんですけどね、やっぱり瞬間瞬間で脳は動くもんなんだなと思いますけどね、
うん、だから家族の方もあの、ま、先ほど言ったように、ま、父なんかもその母がなんであんなことを父がしてくるんだろうと思ったらなんだかって言ってすごくこうあの塞ぎ込んでたんですけども、
はい、
うん、
あの僕らはよく見ますけど、家族の方も結局、うん、あの自分と同じになってしまうんですね、夫婦関係だったらね、うん、そんなことをしなくても大丈夫やって言いたいところがあるし、そんな、はい、なので行かなくていいと思いますって言って、あの家で見ていった方が、うん、あの頑張りますっていう方もいらっしゃいますけど、本当は人間が持ってる第三者との対話っていうのはちょっと勝てないかもわからないです。じゃあ僕らは認知症の治療の中にお薬があるじゃないですか、
はい、
お薬は確かにお薬として脳神経細胞を刺激して前向きにやるんですけど、うん、結局ここで何かやらないとやっぱり同じことやから、そういうデイサービスに行けるようにする気持ちをね、前向きにするっていう意味のためのお薬は今は主流ですね。なんか最近新しいなんとかも出たと言ってますけど、
はい、はい、一度ね、はい、ご紹介いただきましたけど、
はい、
うん、だからお薬に頼るよりはやはり人は人の中で脳の刺激を受けて、
そうですね、うん、僕らは本当にあの脳を刺激してあげるっていうのがやっぱり一番認知症を進行させない中では一番大きいかなとは思ってますけどね、
うん、でやはり言った場合にはあのいい意味で何でしょう、否定されないですよね。
もちろんそうですね、自分を否定されることはない
やろし、お家だと何やってるのとかまたあの同じこと言ってとかって、あのどちらもが遠慮がないもんですから、
そうです、これですね、はい、これが人間なんでしょうね。そのだんだんだんだんその、関係が親しくなると、はい、ちょっとそこを抜いてしまうところがありますね。あくまでも第三者、
気遣いをね、
はい、その気遣いを、はい、人間はそうなんだと思いますね。
家族ってそうですね、
家族ってそうですね。だ余計なことを言うから向こうもそれに引っかかって余計に興奮してくるから
、
お父さんとお母さん話してたら誰が見ても喧嘩してるだけやよ何の話やったんだよ、よくわからんとか言って感情を出してしまうと人間はダメなみたいですね。話の内容はその二の次三の次まで行ってしまうから話になってないみたいです
で特に認知症の場合は興奮してしまうのはよろしくない
と、
はい、
よろしくないですね。人間としてやっぱり、あの誰でもですね、こう感情を入れて喋るとあまり会話にならないですから、はい、それ冷静にっていうのは確かに難しいですけどね、でも第三者の前では人間はちゃんとできるみたいですね、はい、
ちゃんとしようという気持ちが脳を活性化させていることになるわけですね、
はいはい、だから家ではあんまりあんな表情も喋り方も聞いたことないって言われる方もいらっしゃいますね、
はい、だから先生のところにもあの来られたらご家族はもしかしたら先生は必ずご本人さんとお話をされるにされてるからあの
そうです、ね、
驚かれる場合もあるんじゃないですか。
あの本当に僕診察ってなんか偉そうなことを言ってやってますけど、ただ世間話をしてるだけなんだと思います。ただあの人間ってこう喋って聞いてくれて喋ってるっていうのはすごく楽しい。なぜかあの家族の人が言わんねんは、なぜか先生とこ来たらうちの人なんか元気になりますよ、うん、本人も楽しいって言われますから、
うんうん、
だからお薬なんかよりもこう会話を深めるっていうか交流するっていうことが脳を活性化するっていう中で一番予防になるし、だって家で本当にこんな笑顔見たことないですよって言われますからね。だからそういうことが脳を刺激するっていう中で一番大切になってくるのかなと思いましたけどね。
父もそういえばお医者さんのとこに行った時に、まあ、だいぶ前ですのでまだ認知症と言われる前の、まあ、残念ながら地方症という言葉で言われてた時の内科にかかってる先生が同じようにお相手をしてくださって、うん、そうすると本当にいろんなことを忘れてる父ですが、先生と話してる時には気遣いもものすごくいっぱいしてましたね。
だからあれは人間が持ってるすごいところでしょうね。
そうですね。
特に先生になったらやっぱり緊張するらしいです
でとても穏やかにお話ししてくださるから、はい、この後はどっか行かれるんですかって言ったら、はい、食事に行きます、はい、先生もよかったらご一緒しませんかって誘ってましたのでね。
そうそうそう、
はい、なんかみんなびっくりしてあらあらあらって言ってたんですけども
言ってないのみんなとか思うやけど、ちゃんと誘ってくれますね。
ねえ、だからそういう、こう会話を聞いてると、あ、やっぱり緊張しながらも、はい、気遣いもして、
そうですね、
刺激というのが、
はい、
ねえ、
それが最もね、人間らしくてお父さんらしいんだと思いますけどね。
そうですね、はい、だからこう本当にまるっきり忘れてる時の会話はこちらから聞いたことは言ってくれても、
はい、
父からこちらへの投げかけはほとんどなかった時も先生のところに行ったら会話がどんどん進んでいくという、はい、
そ
うですね、
それが脳を刺激するっていう中では一番上なんだと思いますね。
そうなんです、はい、
それが認知症、物忘れとかなんとかを予防しているんだと思いますね、うん、しっかりしないといけないっていうことは、
はい、わかりました。じゃあちょっと一曲入れて、またもう少しお話伺います、はい、さて今日は7月に入って最初の月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいてます。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日の誤解を解くということで、まあ、例えば認知症が軽くてもデイサービスなどを使ってぜひご家族と使わずにご家族で何とかするっていうのではなくて、人は人と触れ合う、話していくことでそれが脳の刺激になる。
そうですね、まあそのことが一番大きいですね。ただ確かにその65歳定年で仕事を辞めて家に入る、まあね、退職して家におる、その中で趣味があった方が脳は元気に動くであろう、趣味ってやっぱり大きいとは思いますけどね。
はい、そうですね、楽しみながらしますしね、当然ね。
そうですね、
嫌なことは趣味にしませんのでね、
はい、人間はやっぱり趣味というか興味のあることに対しては脳は積極的に前向きに動くはずですから、
はい、だから前も若年性の方もよくテレビのドキュメントでも皆さんと一緒にバンドを組んでたのでします、はい、前と同じようにはできないかもしれないけれどっていう、
はい、あれが自分そのものなんでしょうね。自分っていうものは若い時からバンド組んでやってきて、これが楽しいっていうのがあるんでしょうね、その時脳はちゃんと反応して動くんだと思いますね。
だからご家族もいやいや家族で何とかしますよっていうのはかえってご本人の認知症の症状を進めてしまうことになるかもしれないと思って、
そうですね、結局家族もこの人が作ってきたものを守ってあげないといけないっていうのが出る方がいらっしゃいますね、だから余計こう外に出ないで家の中で、見てあげよう、私たちが頑張って、じゃあそれはかえって、ね、進めてるかも分かんないですね、はい、
だから考え方をちょっと変えられた方がいいですね、やっぱりね。
そうですね、
なんかこう家にじっとそっとしといた方がいいんじゃない、っていうふうに思いがちですけど、
変えた方がいいと思いますね、やっぱりいろんな刺激があって自分の興味のあることとかなんとかあるはずですから、それが脳っていうものの刺激だと思いますね。
だからまあご家族といっても、例えば嫁がれたお子さんなんかが久しぶりに来て刺激があるならもちろんそれがいいんですけど、そうそう近くにいらっしゃるとも限らないし、でやっぱり人と会うことがいろんな脳をもう努力しないでもちゃんと使うという。
そうなんですね、努力しないでもやっぱり人間は認知症に関して絶対に障害を受けてないところは道徳的なものと、それは受けないそうですね、プライドなんかもね。
あ、そうなんで
障害を受けないがために余計守りたくなるところがあるかもわからないですね、周りも。守ってしまうと、じゃあ何もしないでここで今までのやってきたことをっていう感じになるから、じゃあ若年性で来られた佐藤さんなんか逆に何かしようっていうのが大きいんだと思います ね、はい、そうですね、チャレンジ精神がありました、ね、できないんじゃなくって、逆に認知症になったから新しいことをもしかしたらできるんじゃないかなって興味を持ってやるっていうことが進行を遅らすとは思いますね、はい。
なんか女性の場合だったらお食事とかお洗濯とか取り上げてしまうんではなくて、は
い、そうですね、できることはちゃんとやってもらいましょう、はい、できるとこまでやってもらいましょう、それは介助がいることは入ってくるとは思いますけど、でもできるところまでやってもらいましょうが正しいと思います、うん、
でそれの方がご本人 の、 症状を進めないでいいということになるんですね、
はい、そうですね、結局自分の存在感っていうところでは、はい、私はちゃんとみんなのためにここまではやってるんだよっていうのは人間は思ってるみたいですね。
生きがいになりますよね、はい、役に立ってるんだっていう、
大げさに言ったら生きがいですね。
いや本当にそれはあると思います、はい、
うん、これが一番大きいんだと思いますね、はい、逆にもう危ないから、ね、やめときやめときは取り上げてるんだ、
はいはい、目の力が違いますもんね。
違いますよね、 それが一番大切なんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。